今日は四書記の一章と二章を今日は学びます。今日からですね、四書記ですけれども、ここでのテーマは主による試みです。四書記っていうのは、この時代的にはこの一章の一節に出てくるこのヨシュアの死後というところから始まってきます。今まではヨシュア記を習っていたんですけれども、ヨシュアが死んで後どうなるかということについて見ていきます。そして四書記の最後21章の25節のところを見るとですね、今度はイスラエルには王がなくって書いてあるんですね。つまりイスラエルにまだ王が立てられていない時までのことがこの四書記の時代になります。具体的にはサウルが王様だったわけですね、王様になるわけですけども、その時までのこの時代です。でサムエル、よくですね、サムエルというのはどういう存在かと、聞かれるんですが、サムエルは預言者であって、そして最後の司祭ということができるわけなんですね。でそれでこのイスラエルが王が欲しいというふうに願って、それからサウルが王となって、それからイスラエルが君主制、この王による統治が始まって、イスラエルが一つの国としてですね、大きな国として始まっていったわけなんですね。その間の中間地点がこの四書記であります。時代的には年号的には紀元前の1390年から紀元前の1050年ぐらいまでの約340年間、300年間から340年間だと言われています。四書記という言葉、聞き慣れない言葉ですよね。本当はホーさんがいらっしゃったら、韓国語でなんていう風になってるのかお伺いしたかったんですが、英語ですとジャッジっていうのは裁判官ですね。で日本語では裁きつかさとも訳されています。ただいわゆる裁判をする裁判官のような存在ではありません。四書記というのは、このもっとですね、この大きな意味でのイスラエルの指導者ですね。神様が、このイスラエルが苦しんでいる時に、その苦しんでいる状況から救い出すために使わされる人たちが、使わされていく人たちがこの四書記であって、それだけではなくて、この行政的なこととかこの司法的なこともですね、このいろいろと携わっていくような人たちでした。そして四書記の全体を見ますとですね、3つの部分に分かれます。1章から2章まで、これがですね、実はこの四書記全部のことを説明している、まとめのような感じになっています。2章を読んだらですね、何が書かれているかって大体分かるんですね。そして3章から実際の四書記たちがどのような活動をしたか、神様が四書記を通してどのようなことを行われたかが書かれています。順番を追ってですね、ずっとここに書かれているんですけれども、それがサムソンで終わってですね、16章で終わりますが、17章からはその四書記の時代に起こったある出来事について、この焦点を当ててですね、話を始めていきます。でそこではイスラエルの霊的な状況、どのような霊的な状況になっていたのか、具体的にはですね、命名は自分が正しいと思うことを行っておりというふうに書いてあるんですけれども、もう本当に混沌とした無茶苦茶なような状態であります。この霊的状況が17章から21章まで書かれていまして、3つの部分に分かれているわけなんですね。全体のまとめが1章から2章まで、で3章から15章までが実際に四書記がどのように活動していったか、それから17章から最後の21章までが霊的状態になっていきます。それでは一節を読んでみます。さてヨシュアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。 誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦わなければならないのでしょうか。ヨシュアのところで書かれていた、ヨシュア記に書かれていたイスラエル人たちが戦っていったこの記録についてですね、思い出していただきたいと思います。ヨシュアを通してですね、イスラエルはエリコ、アイ、そして、南にいる5人の王、集まってきた王と戦ってですね、そして、南の方で戦っていたところからこの北の方の王たちがですね、この集まってですね、戦いを仕掛けたんですけども、ヨシュアたちはもうことごとくその王たちも倒すことができ、そのようにして全てこの占領をしたという話が書かれているんですが、ヨシュア記のこの13章の一節はですね、このまだ占領していない地域ところがあるよというふうにこの書かれている。でもヨシュア自身はもうおじいさんになってしまっていると書かれています。で、主がこう言われたんですね、ヨシュアに。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っている。占領するところはあるんですけれども、もう老人になっていますから、ヨシュアはその割り当ての地、その神様が約束してくださったところの土地を12部族にそれぞれですね、くじによって分け与えていくお仕事をまだ占領していないんですがしなければならなかったわけなんです。それでこのヨシュア記の13章以降にですね、長々とそのどのように割り当てられていくかということが書かれているんですけれども、イスラエルの人たちはですから、ヨシュアが死んだ後も戦っていかなければならなかったわけなんです。それが神様の命令でした。ことごとくそこにいる先住の民をですね、滅ぼしていかなければならないということが神様が命じられていたことだったんですね。そして占領する、完全に占領しなければならない。そこで今イスラエル人が主に伺って、誰が最初にカナン人と登って戦っていかなければいけないのかと聞いているわけなんです。次に2節ご覧ください。すると主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。ヨシュアが死んでもですね、イスラエル人はきちんとまず主に伺ってどうすべきかということを聞いて、神様から答えをいただいているわけなんです。私たちがしなければいけないことはこれですよね。まずはじめに主に聞くんですね。ヤコブはこう言いました。手紙の中でこう言ってます。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられますとあるんですね。まず主に願い求めなければいけないんですけれども、私たちがよくやってしまうことは最後に願い求めるんですね。自分で何かを行ってって悪い状況になると神頼みになって、主を助けてくださいと言って、それから神様に助けを求める。けれどもそうではなくて、まず初めに求めて、で主が答えてくださいました。ユダが登っていかなければならない。3節です。そこでユダは自分の兄弟シメオンに言った。私に割り当てられた地に私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った。主はユダを選ばれて登っていかなければならないと言われたんですけれども、今ユダはシメオンに一緒に戦ってください、私もあなたと一緒に戦いますからという話をしています。なぜかというとですね、ユダ部族の中のこの割り当ての地の中にシメオンの割り当て地があったんですね。大きな新改訳聖書をお持ちの方は、このちょっとですね、指を挟んだかなんかペンを挟んでですね、この詩式を読んでいくときにもですね、この開いておいたらいいんじゃないかなと思うところがありますが、それがですね、12部族に分割されたカナンというところであります。後ろの方ですね、12部族に分割されたカナンです。で、これを見ますと、このユダの地、この南のところに広がっているのがユダの地です。けれども、この下のところにシメオンと書いてあるんですね。でこれは、ユダの土地の中にこのシメオンが、この割り当ての地が与えられたわけなんです。ですから今ユダが兄弟としてですね、 一緒に戦おうではないかというふうに働きを共にすることを今頼んでいるわけなんですね。それでシメオンは一緒に行ったと書いてあります。4節です。ユダが登っていった時、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで1万人を撃ったとあります。ベゼクというのは、まあ、ずっと上の方に上がっていくとですね、このマナセの領地があるわけですけども、マナセのちょうど真ん中ぐらいのところにこのベゼクという町があります。そこまでですね、ユダは北に登っていったんです。そしてカナン人とペリジ人を主が彼の手に渡されたとありますけども、カナン人って一体何なのっていうふうに、まあ、思った方っていらっしゃるんじゃないでしょうかね。でこのカナン人という言葉をですね、聖書で見ていくと、まあ、簡単に言うとですね、ヨルダン川の西側にいるそのいろいろな人たちの総称です。だから人種的に、この血統的に、まあ、いろんな人が雑種雑多いたわけなんですけれども、その人たちを総称してこのカナン人、だからよくカナン人の土地だと言われる。さっきのこの地図を見てもですね、カナンの土地であると、カナンというのに書いてあったんですね。これカナン人の土地なんだということです。そしてペリジ人とありますけれども、これはおそらくはですね、このペリジ人というのはいわゆるカナン人としてこのまとめるには、このあまりにも特徴があるですね、まあ、一つの人種としてのこの民族としてのこのグループであったと考えられます。でそのペリジ人を主が彼らの手に渡されたわけですね。で彼らは次ですね、5節、彼らはベゼクでアドニベゼクに出会った時、彼と戦ってカナン人とペリジ人を撃った。アドニベゼクというのはベゼクの君主という意味です。ですからこの君主ですね、このベゼクの町の君主と戦ったの。ところがアドニベゼクが逃げたので、彼らは後を追って彼を捕らえ、その手足の親指を切り取ったとあります。手足の親指を切り取るというのはですね、ちょっと残酷なように見えますけれども、まあ、戦いの時にですね、この手と足の親指がなくなるというのは致命的なわけなんです。手の親指がなくなったらもう剣を持つことができません。そして足の親指をなくなったら歩くことさえできないですね、立つことさえできないです。体全体のバランスがもうなくなってしまうわけなんですよね、まあ、想像してください。親指がない自分、歩けないですね。歩けそうで歩けないです。そこを使って歩くわけですから、まあそれで私が思い出すのは、パウロがですね、キリストの体のことについて話した時にですね、あまり芽生えの良くないものがその体全体の中でとても大切なものっていうのがありますけれども、まさに親指っていうのはそうかもしれませんけれども、その親指を切り取られました。7節です。するとアドニベゼクは言った。私の食卓の下で手足の親指を切り取られた70人の王たちがパンくずを集めていたものだ。神は私がした通りのことを私に報いられた。それから彼らはアドニベゼクをエルサレムに連れて行ったが、彼はそこで死んだと言っています。実はアドニベゼクが同じようなことを以前行っていたんですね。自分の食卓の下で70人の方ですね、このパンくずを集めさせていて、私が勝ったんだということをですね、この、まあ、明らかにさせるようなことをしていたわけなんですね。そして今彼が言った面白い言葉は、神が私にした通りのことを私に報いられたんだというんです。これは一つの神様の法則ですね。パウロがこう言いました。ガラテヤ書の6章の7節です。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。種まいたら刈り取りをするんだよ。自分が行ったことの報いというものをあなたは受けるんですよということをですね、話しています。それからパウロは続けてこう言っています。自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。私たち人間は何か悪いことを自分で行っているときにですね、 その自分でその結果を刈り取ることは何とかなくなる、その刈り取るっていうことはまあなくですね、何とかやっていけるっていうふうに思うわけなんです。まあ、大きなレベルでは企業内の不祥事っていうのがあるでしょうし、また小さなレベルではですね、他の人にはあまりこう知られてないような隠された罪とか習慣とかですね、自分がこの他の人には知られないようにして行っていること、まあ、そういうものはですね、このなんとかなる、ね、で神様も特に今何も問題が起こってないからまあ多めに見てくれるだろうと思ってしまうわけなんですが、それは間違いですね。アドニベゼクが言った通りです。神は私がした通りのことを私に報いられたとあります。だから肉に種をまいたら滅びを刈り取っていくわけなんですね。私たちがこの自分の肉をですね刺激し満たすような、そのようなことをこの日々の生活の中でですね、もういくらでもたくさんあるわけなんですけども、そうするとですね滅びを刈り取るんだけれども逆も真なりなんです。それは御霊に種をまいたら御霊によって永遠の命を刈り取るんだということであります。つまり私たちがですねクリスチャンとして生きていくときにイエス様が言われている通りに生きていくですね。そして強くありたいと願うのであれば、それは私たちのいわゆる行為よりもですね種をまくことなんですね。御言葉を学んでいくこと、そして祈っていくこと、これを一つにまとめると主と時間を持つことです。主との交わりを持つことです。神様との時間をとって御言葉によって祈りによって時間をとっていくことによって、私たちではなくて神が私たちを通して身を結ばせてくださるわけなんですね。私たちのお仕事はキリストのうちにとどまることですね。そうすると私たちがこの善と悪の見分けをつけることができてですね、それで、本当にこの一つ一つこの何かをしていくときに自分の知恵ではなくて神様の知恵を持って物事に対処していくことができるようになるわけなんですね。これも同じなんです。だから、御霊に種をまく者は御霊によって永遠の命を刈り取るんだということですね。こうして、ユダの人たちは、アドニベゼクをですねエルサレムに連れて行った結果、彼をそこでこの連れて行ったんですけども、彼はそこで死にました。そして8節です。またユダはエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた。南の方に行ったんですね。そのベゼクっていうところからエルサレムにこの連れて行ってですね、そしてユダ族はその死んだ、彼が死んだエルサレムを攻めたんです。ただですね、この攻め取った時に完全に占領したわけではないことが後で読むと分かってきます。21節のところに書いてあるんですけども、エブス人がそこに住んでいるということが書かれていまして、この完全に占領したわけではない、あるいは占領したけれどもエブス人が住むのを許してしまったか、どちらかでしょう。けれどもここの時点ではエルサレムを攻めました。で次です。その後ユダ族は山地やネゲブや低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。このユダ族が持っている土地ですね、この割り当ての土地というのがですね、この山地と、そしてここで書いてあるこのネゲブと、それからこの低地と呼ばれている、これは固有名詞が実はありまして、シェフェラっていうんですけれども、そこと分かれて後で出てくるんですが、あと海岸地域に分かれば、4つに分かれるわけですね。このネゲブとセフェラと、山地と、そして海岸地域ですけれども、でこの3つ、この山地、ネゲブ、低地をこのカナン人と戦うために下っていったわけですね。まあ、先ほどのちょっともう一度地図を見るとですね、この視界のすぐそばのところがこう山地になってますよね。これ分かりますか。これイスラエルというのは南北にこの山が連なっているわけなんですね。でこれが山地なんです。そして海岸の地域というのがあるわけ、地中海に面したところですね。でその間が低地とかセフェラって言われているところ、シェフェラって言われているところなんですね。そして ネゲブというのはその下のところですね、ネゲブ砂漠なんですね。この今のイスラエルの南の方ですね、もう砂漠地帯です。でこれが ネゲブです。でここで、カナン人と戦うために彼らは下っていきました。10節です。ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らはシェシャイとアヒマンとタルマイを打ち破った。覚えてますでしょうか。ヘブロン、カレブがヨシュアに願ってあそこを私の町にくださいと言ったんですね。覚えてますか。ヨシュア記の13章ですけれども、でもそこに住んでいたシェシャイ、アヒマン、タルマイというのはアナクの3人の息子です。アナク人というのは巨人だったんですね。巨人っているんですね。ちょうど今太鼓と第二サムエル記を読んで、朝に読んでるんですけど、一緒に足がですね、足と手がそれぞれ6本ずつあるこの巨人が出てきますね。このちょっと人並み外れたですね、そのような人物であったわけなんですが、この存在によってイスラエルはカデシュバルネアにおいて私たちはエジプトに帰るというふうに、この約束の地に入るのを思いとどまらせたその存在なわけなんですね。私たちは彼にとってはイナゴのようであると言ったわけなんです。けれども今ここでカレブを通してこのヘブロンに住んでいる人たちのこのカナン人を攻め取ったわけなんですね。そして次に11節に行きます。詩詩記の1章の11節です。ユダはそこから進んでデビルの住民を攻めた。これデビルというのは悪魔のことではありません。デビルっていう固有名詞ですけれども、ヘブロンからちょうど南東へ15キロほど離れたところにあります。でこの地域もこの住民も攻めたわけですね。実はこのデビルも、カレブによって、攻め取られたわけなんです。その時カレブは言った。キルヤテセペルを打ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。でカレブはですね、今ここで、キルヤテセペル、このデビルを自分で打つのではなくて、これからアクサ、自分の娘の夫となる者に与えようと言っているわけなんです。だからその人に攻め取ってもらうわけですが、当時ですね、女の人というのは離婚をする権利がありませんでした。今の法律だとありますよね。あるはずです。それ見たことないですけども、実際のその法律は。そして男はあったんです。モーセが言いましたね、この離婚状を出しなさいということで、書いてあります。ですから男はいくらでも女を離婚させることができ、自分が気に食わなかったら離婚させることができたわけなんです。けれども残されてしまった女の人は自分では生きていくことができません。ですから父親がですね、引き取って彼女を養っていくことになるわけですけれども、そのためにお金が必要なわけなんです。でそこで昔は結婚をするときに新郎がその新婦の新郎いいんだね、新郎が新婦のお父さんにお金を渡すわけなんです。結納金っていうと互いにあげるのかな、どうなんでしょう。結納金は片方だけですか。
お返しっていうの、
お返しっていうのは、でもお返しはないですね、その当時は。ただ男の方がその女の父親にお金を渡します。でこれがですね、英語でダウリーっていうんですけども、日本語だとなかなかそういう言葉がありません。でですね、ここではどういうふうにしてるかって言ったら、カレブは本当はその攻め取ったものの土地になるわけですよね。占領したものの土地になるんですけども、それをくれと言ってるわけです。それが英語のダーウィンになるわけですけれども、その取ったその土地というものをカレブが持つことによってですね、 そしてそれを、まあ、結納金みたいなそれ代わりにするわけであります。昔はですね、例えばヤコブがですね7年間働きましたね。あれもそうなんですよ。働いて本当は賃金を受け取らなければいけないところを、それをあえて受け取らないで、その労働力によってそのあのラケルのために、またレアのためにですね払ったわけなんですね、まあ、そういうふうにやったわけです。で次見てください。ケナズの子でカレブの弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。オテニエル、彼は実は最初の獅子です。獅子記3章のところにですね出てきますので、今は見ませんけれども、このオテニエルというのは実はカレブの弟、あるいはですね、これ訳し方によってはですね、ケナズの弟が、いや、カレブの弟がケナズで、ケナズの子供とも訳せますので、そうするとオテニエルというのはカレブの甥っ子になるんですけれども、ちょっとこれはどっちか分かりません。弟か甥っ子か分かんないですが、まあカレブの親戚でありますね。で彼女が嫁ぐとき、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。で彼女はロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。アクサは彼に言った。どうか私に祝いの品をください。あなたはネギブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこでカリブは神の泉と下の泉を彼女に与えた。ここにそそのかしたという言葉があるのので、まあ、否定的に聞こえるんですけれども、まあ、必ずしもそういうものではありません。もともとはですね、そういう言葉はなかったんですね。この新改訳聖書のですね、この仲介のところを見るとですね、オテニエルは彼女は70人役の、彼は彼女によるっていうふうに書いてありますけれども、70人役で、これは原文にはないんですね。彼は彼女よとなってます。で、ここで何が書かれているかといったらですね、これからネゲブに行くわけです。砂漠に行くんですね。だから水が必要です。だけどオテニエルがこの義理のお父さんにこの願い出るなんていうことはですね、あまりにもおこがましくてできないということをアクサはよく分かってました。そこで私自分 の娘が出ていったら与えてくれるだろうというふうにアクサは思ってですね、それでロバから降りて嫁ぐ直前に降りて、それで何が欲しいのかというふうにカレブに、この聞かせるようにしたわけなんですね。だからお父さんの立場だったら、この取られていってしまうこのものから何か言われるよりですね、自分の娘から何か言われた方が言うこと聞いてくれるわけですよね。そういうことを今ここで行っているわけですね。泉が欲しいと、で与えました。で次16節。モーセの義兄弟であるケニ人の子孫はユダ族と一緒に夏目屋市の町からアラデの南にあるユダの荒野に登っていって、民と共に住んだとあります。覚えてますか？モーセはミディアンの祭司イテルのところに住みました。そしてチッポラという人を、イテロの娘のチッポラを妻として与えたんですね。ですからモーセにはイテロの息子たちという親戚、義兄弟がいたわけなんです。例えばホバブという人がいたんですけれども、民数記を読むとですね、シナイ山から約束の地に行くときに砂漠地帯の案内人としてモーセが一緒についてってくれないかっていうのをお願いしたわけなんですね。でこのようにケネ人がいたんですが、ちょうど彼らはベドウィンのように砂漠で移動生活をしていた人たちでした。でケニ人は初めに夏目屋市の町に住んでいたと、ここに書かれてますけれども、これはエリコのところです。でエリコからユダ族と一緒に南の方に移動してアラノで生活を始めた。これも書いてあるんですけどね、このケニ人っていうか司会のですね、南のこの西のところにケニ人って書いてますが、この砂漠のところに住み始めたんです。だからケニ人はアラノの生活の方が慣れてるわけですよ。そのいわゆるオアシスの生活よりもアラノの生活の方が慣れてるので、そっちの方に移っていきました。次ご覧ください。ユダは兄弟シメオンと一緒に行って、セファテに住んでいたカナン人を討ち、それを誠実し、その町にホルマという、名を付けたとありますが、この 誠実しました。あのエリコを誠実したと同じように誠実した、もう完全に滅ぶべきものとして滅ぼしていくという意味ですが、ホルマっていうのはこの破壊という意味があります。でこのようにしてですね攻め取っていき言ってんですね。で18節、ついでユダはガザとその地域、アシュケロンとその地域、エクロンとその地域を攻め取った。まあ、先ほど話した海岸地域のことです。覚えてますか？ペリシテ人の町としてですねよく出てくるんですね。ガザ、アシュケロン、エクロンっていうのよく出てきますね。あの第一サムエル記になるとですね、この5人の領主がいてですね、そしてあのそこの町にこの契約の箱がやってきて、それでこの疫病がですねこのあって、みんながですねその契約の箱はこの町から出ていけみたいな感じで、その結局契約の箱をですね、ネズミ、あの金のネズミ5匹と、あと何だっけ、もう一つありますよね、忘れましたけれども、それをこうあの生贄に携えてですね、そしてこの牛舎に乗せて、ベテシメシのところまでですねこの運ばせていったという話がありますが、その地域ですね、みんなあの海岸地域です。だからこの地図を見ると、このペリシ人って書いてあるところもですね、この海岸地域です。でこっちも攻め取ったわけです。だからかなり攻め取ってますよね、今までこう読んでいったところを見るとですね。まあ、ユダはですね本当にこのメシアを輩出するところのですね神様に祝福された民であり、あ部族であってですね、そしてこのおじしのようであるというヤコブの予言を受けました。そして他の地域であるにもかかわらず登っていってですね、攻め取って、そして南にも下っていって、ことごとくこの攻め取っていっています。ところが次をご覧ください。主がユダと共におられたので、ユダは山地を占領した。しかし民の住民は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを追い払わなかった。史詩記に書かれているイスラエル人たちの問題は、イスラエルが土地を占領しなかったことではありません。土地を完全に占領しなかったことが問題なんですね。中途半端、妥協をしたわけなんです。今ユダはいろいろなところを占領しているのにもかかわらず、他人の住民に対しては鉄の戦車を持っているという理由付けをして追い払っていません。でも主の命令はもちろん誠実をしていく、ことごとく滅ぼしていかなければいけないというわけであります。主が命令されるのですから、鉄の戦車を持っていようが、主が命令されている時には主が戦ってくださるわけなんです。自分が戦うわけではありません。自分が戦うのであればこれは最もの話です。鉄の戦車を持っていますから最もの話ですけれども、主が戦ってくださる、主が命令されているんですから。なのにもかかわらず彼らは、その自分で戦うかのようにですね、このように自分で判断をしたわけなんです。で事実ですね、鉄の戦車戦うことができるかどうか、これも実績があるんです。ヨシュアがですね南の方にいるときに、北の方の王がですね相集まって、そしてイスラエル、南って言ってももう北の方にいたかな、イスラエルを攻めてきたわけです、ヨシュアたちを。その時はですね、その数は海辺の砂のように多く、そして非常に多くの馬と戦車がいたって書いてありますけれども、主がですねヨシュアに命令しました。この馬のですねこの筋肉の筋を切り取ってしまいなさいですね、そう切ったら馬が転げ落ちてこの動けなくなりますから、それをことごとくですねヨシュアたちは行っていって、そしてことごとく打ち勝っていくことができたんですね。主が戦ってくださったんです。だから鉄の戦車なんていうのは理由にはならない。そして詩編のところには、あるものはですね戦車を誇って、あるものは馬を誇るけれども、私は主の皆を誇るというふうに書いてあるんですね。問題は主に聞き従っているのに途中までしか聞き従わなかったというところがあるわけなんです。でクリスチャンが同じような問題をよく抱えてしまうんですね。中途半端、不完全な従い方、従ってるんだけれどもまあいいやこの部分はという部分を残してしまうんですけれども、聖書には肉の働きに対して完全に勝利しているその約束を私たちに与えてくださっています。コロサイ書の2章の12節にはこう書いてあります。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、 またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらせたのです。また先ほど初めに歌いましたけれども、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです、古いものは過ぎ去りました、見よ全てが新しくなりましたと言っていて、私たちは新しく作られて神の性質に預かったものであって、キリストにあって私たちは圧倒的な勝利者となっているわけなんですね。ヨハネの手紙には、私たちはすでに打ち勝っている、なぜかといったらイエスが神の御子であると信じる信仰によってすでに世に打ち勝っているというふうに言っています。ですからすでに私たちはキリストとともにこの肉が十字架につけられて殺されてしまって死んでしまったんだということを、すべての肉の領域に対して当てはめていく、信仰によって当てはめていくことができるわけなんですね。イエス様を信じてクリスチャンになったら、今までは当たり前だと思って行っていたこと、罪の奴隷だったから、その自分が奴隷であることも気づかなかった、当たり前であると思っていたことがそうではないことに気づくわけですね。肉の行いだって気づくわけです。そうするといろいろ肉との戦いがありますけれども、その肉との戦いの時に、これは古い清正なんだ、僕はキリストにあって新しく作られたんだ、この古い清正はキリストに十字架につけられても死んだんだっていうふうに見なしていくことができるわけです。これにもう奴隷になる必要はなくなった、支配される必要はなくなったんですね。こうやってあらゆる領域に私たちは十字架の真理を、もうすでに神がキリストに対して行ってくださった真理を当てはめていって、それで領域を、占領する領域を実際に増やしていく、これがヨシュア記のテーマだった、ヨシュア記で描かれていたことであったわけなんですが、いやーこれは難しいよと言って、まあいいや、この部分は対処しなくても、まあクリスチャンとして他の部分では従っているからなんとかやっていけるでしょうという妥協が起こるわけです。けれども不完全な不従順は完全な不従順へと至ります。もう一回言いますね。不完全な従順は完全な不従順へと至ります。鉄の戦車があるといった不完全な不従順、他のあらゆるところ、いろんなところを攻め取ってるんですよ。何にもかかわらずその谷の住民を攻め取らない、その不完全な従順が後で見ていきますが、そして四式で学んでいきますが、とんでもないことになっていくことを見ていきます。彼らはモーセが約束した通りヘブロンをカレブに与えたので、カレブはそのところからアナクの3人の息子を追い払った。カレブはですね、このユダたちが戦わなかった、攻め取らなかった谷にいる住民よりもはるかに強かったであろうアナク人を追い払うことができたわけですね。つまり主が与えてくださるという信仰によって この勝ち取っていくことができる証拠ですね。で次ご覧ください。ベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいると書いています。だからこの四式が書かれたのは実はこのダビデ王が出てくる前ですね。ダビデ王がですね、エブス人が住んでいるエルサレムを攻略したわけですね。ヨアブを通してですね、ヨアブがですね、この井戸をですね、這いつくばってですね、この上に登っていって、そしてエブス人を倒したわけです。それからダビデの町があそこに建てられたわけですね。その時までエブス人がいたんですよ。でこのベニヤ民族って書いてますが、この正確にはエルサレムというのはベニヤ民族の領域に入っています。でそこでベニヤ民族がエブス人を倒さなければいけなかったんですけれども、まあ、先ほどの谷の住民と同じようにですね、エルサレムというのもその自然の地形が要塞になってるんですね。その山があってですね、そしてこう谷があってですね、だからそれ自体がもう要塞なんです。だからなかなか攻め取ることができない、でそのままにしておいたいんです。 でもいずれですね、戦わなきゃいけないんですよ。で、何百年も経った後にようやく攻め取ったんです。それまで戦い続けなければいけないのに、その戦いをやめて、なんとかその問題から回避しようとするんですけれども、その問題というのは回避できないんです。私たちのクリスチャン生活というのがこういうものなんですね。クリスチャンであるにはもうオールアンナッシング、行くか交代するかやめるかのどっちしかないんですね。中途半端でいたら必ずその問題がやってくるわけなんです。そしてその問題から逃げようと思って、例えば教会の中につまずくような人がいて、自分をつまずかせるような人がいてですね、もうここから痛くないと言って他の教会に行ったらまた同じ問題が出てくる。そして違う教会に行ったらまた違う問題が出てくる。実はそのつまずかせる人が問題ではなくて自分が問題なんですよね。神様は必ずそれに対処するように、必ずそれに立ち向かっていかなければいけない。だからいつ立ち向かうかっていう問題なんですね。そこでこのエブス人が存在していたんですが、ベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいました。そして22節、ヨセフの一族もまたベテルに登っていった。主は彼と共におられた。彼らもですね、この主に従っていきました。ヨセフ族です。これはマナセとエフライムですね。わかりますか？ヨセフはヨセフ族といっても別ではないです。マナセとエフライムですね。あのヤコブがですね、あのヨセフの息子2人にですね、手をこう交差してですね、そして祝福しました。つまりヤコブの息子として数えられて、2倍の分け前をヨセフは受けたわけなんですね。そしてベテルというのは、ヤコブがあのエサウから逃げて一人で、このリベカのこの親戚のところに行った、その途中で見た夢、天のはしごの夢がありましたね。そこの場所です。神の家とヤコブが呼んだところですけれども、そこまで登っていきました。これはベツレヘムとエフライムの境にあった町です。このベテルは、で次ご覧ください。ヨセフの一族はベテルを探った。この町の名は以前はルズであった。見張りの者は一人の人がその町から出てくるのを見て、その者に言った。この町の出入り口を教えてくれないか。私たちはあなたに誠を尽くすから。当時の町はもちろん城壁に囲まれていたんですね。町といったら城壁に囲まれていることを想像してください。実際にそうだったんですね。そして門を閉じてしまえば敵は入ってくることはできないんですが、大抵秘密の道があるんです。例えばですね、ヒゼキヤを思い出してください。ヒゼキヤ王はですね、アッシリアによってそのエルサレムの町が取り囲まれてしまったわけなんです。ところがアッシリアがやってくることを知ったヒゼキヤは賢いことを考えました。ギホンの泉というものがあったんですけれども、それはこの城壁の外側にあったんですね。だけれども地下にトンネルを掘っていきました。そしてシロアムの池のところにまでそれをこのつなげてですね、そして包囲された後でも水の供給がなくならないようにしたわけです。このように隠れた道というのがあって、今見たら一人の人が町から出てきたわけなんです。そこでこの町の出入り口を教えてくれないかと言ったわけですね。で次をご覧ください。彼が町の出入り口を教えたので、彼らは剣の刃でこの町を撃った。しかしその者とその士族の者全部は自由にしてやったとあります。イスラエルがラハブに対して行ったのと同じようなことを今ここで行っています。覚えてますか？スパイとして入っていった時にですね、ラハブはですね、そのイスラエルのスパイたちをかくまったわけです。そこで誠を尽くすということで、ラハブの家の者たちを救ったわけですよね。同じようにですね、この、人もそして士族の者全部は自由にしてあげて倒しませんでした。そこでその者はヘテ人の地に行って一つの町を建て、その名をルツと呼んだ。これが今日までその名である、まあ、ヘテ人の地っていうのはですね、今のシリアの北の方なんですけども、で同じルツという名前をつけてそこに暮らしていきました。でこうしてですね、マナセとエフライムは主に聞き従って、このベテルを攻略したわけですけれども、 でも彼らはユダ以上に、ユダ族以上に不完全だった。で、実はユダが一番いろいろとこの従順だったんですけど、どんどんこれからですね、不従順な、この姿を見ていきますが、見てください。マナセはベテシアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、イブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落は占領しなかった。それでカナン人はその土地に住み通した。住み通したんです。私たちはもうここから出ていかないというですね、居住権を主張して、そしてマナセの人たちはその占領をしませんでした。同居してしまったんです。イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかったと書いてあります。強くなってから区域に服させたとありますけれども、よく考えてみると、イスラエルは強かろうが弱かろうが主が共におられるのであれば勝つことができるはずなんですけれども、彼らはですね、人数が多くて強かったんですね。強かったので、この自己満足というか主により頼むというような感じではなかったわけなんです。で、実はヨシュア記のところにそのことが書いてあります。私たちがですね、この土地は狭すぎますというふうにこのヨシュアに話したんですね。これ17章に書いてありますが、そしたらですね、あなたたちはですね、この木を切り倒してでもですね、切り開いていきなさいと。そして谷間の地に住んでいるカナン人もです、ベテシアンとそれに属する村落にいる者も、イズレエルの谷にいる者も皆、自分が持っているものにより頼んでいたために、それで主により頼むということをしないでですね、これ自分が持っているか持っていないかで、じゃあこのカナン人をどうするかというふうに決めてしまっていたわけなんですね。次ご覧ください。エフライムはゲゼルの住民カナン人を追い払わなかった。それでカナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ。マナセと同じようにエフライムも彼らの中に、自分たちの中にカナン人を住ませてしまったわけなんです。私たちにもこのカナン人というのが存在します。その肉の領域ですね。これ今まで習慣的に行っていたもの、だ私たちが誘惑を受けるものっていうのはそれぞれ違いますよね。ある人はこの分野に対してすごくこの誘惑を受け、ある人はこの怒ることについてですね、この誘惑を受け、ある人はこの情欲において誘惑を受けですね、ある人はこの不安になってしょうがないって言って、この心配においてですね、この誘惑を受けたりですね、いろんなところでこのそれぞれ違うわけですけど、カナン人というのはいるんですね。そしてそこをですね、この先ほど話したようにこの御霊によってですね、信仰によって打ち勝とうとするとですね、絶対に嫌だって言ってですね、ものすごい猛攻撃をですね、これ仕掛けてくるわけなんですね。これ霊の戦いです。ものすごい攻撃を実際にそこの領域にこのイエス様の十字架の真理をですね、当てはめようとするとですね、反撃を加えてきます。だからまあもういいやこのままでというふうに思ってしまうわけですね。エフライムもそうだったわけです。で、次ご覧ください。ゼブルンはこのエフライムのこのマナセの北のところにあるこの割り当て地ですけれども、キテロンの住民とナハナルの住民を追い払わなかった。それでカナン人は彼らの中に住み区域に服した。カナン人を区域に服させているんですが、追い払っていないんですね。倒していないんです。この違いって大きいですよね。区域に服させていると追い払う、これ似たような感じで実は全然違うんですよね。私たちも今話しましたように、 キリストによってキリストと共に十字架につけられたことによって肉の働きを殺さないといけないんです。殺すのであって苦役に服させるわけではないんですね。表面的に私たちは対処してしまおうとします。この表面的にこの問題が起こらないようにですね、いろいろとやっていこうとします。ハウツーに走ります。こうやったらこうだと。私は一度驚いたんですけれども、あるこの夫婦、これクリスチャンが書いた本ですよ、あるこの夫婦のですね、この円満な生活のために、幸せな夫婦生活のためにみたいな本があってですね、そしてこの夫婦喧嘩をする時のルールっていうのが書いてあってですね、驚きました。なルールもクソもあったらすみませんルールもあったらですね、喧嘩なんかしねえよとかって私は思ったんですね。怒り散らしたらもうそれ罪なんですよ。で悔い改めてそして謝るんですよ。それだけですよ。聖書に書いてある通り、このそねみ、あの叫びとかですね、怒りを爆発させるっていうのは聖霊を悲しませることになるんですからと書いてありますね。で悔しませることならそれを悔い改めていくっていうのがもう一つだけの道で、もうそれ以上何もないですよね。ルールも何もないですよね。対処療法でそういうものを行っていったとしてもそうではなく、もう殺していくしかないわけなんです。だからイエス様はですね、この情欲を持ってですね、この女を見る者はですね、片目を取り除い、あ、なんだっけ、あれ、そうですね、片目を取り除いてでもですね、捨てなさいって言ったんですね。聖霊の導きっていうのはこれだけ、これなんていうのかな、もうこのはっきりしてるんですよね。でそれでこう対処していくのに、ここでまあなんていうのかな、この表面的にはですね、なんかこうクリスチャンらしいようなですね、このカナン人を区域に服させるようなことをやってしまうわけなんです。次をご覧ください。アシェルはアコの住民やシドンの住民や、またマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、レホブの住民を追い払わなかった。そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。彼らを追い払わなかったからである。ちょっとよく見てください。カナン人の中に住み着いたって書いてある。先ほどはカナン人が彼らの中に住み着いたって言ってんだけど、今度はカナン人の中に住み着いたって言ってんですよ。不従順などころか、あの不完全などころか、もうクリスチャンになりました、それで終わりですって言ってですね、最初の生活と全然変わらないでクリスチャン生活を送ってるようなものです。で次ご覧ください。ナフタリはベテシメシの住民やベテアナテの住民を追い払わなかった。そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。しかしベテシメシとベテアナテの住民は彼らのために苦役に服した。同じですね、このカナン人の中に住み着いています。エモリ人は断族を産地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。こうしてエモリ人はハルヘレスとアヤロンとシャールビムに住み通した。断族が一番ひどいです。ワリアデ地に住むことさえできてなかったんですね。追い払うのではなくて追い払われてしまいました。しかしヨセフの一族が勢力を得るようになると彼らは苦役に服した。エモリ人の国境はアクラビムの端坂からセラを経て上の方に及んだ。ダンのこの土地なんですけども、この割当地の上のところにエフライムがあるんですね。エフライムがこの勢力を増してきたので区域に服していったわけなんですが、やはりダン族はそこに住むことができなかったと言って、このようにイスラエルは、まあ、ヨシアが実は生きている時からですね、この完全に全く心で主に従っていたわけではなかったんですね。ところどころでこうやってこの妥協していったわけなんです。そしてヨシュアがいなくなって、そしてあ、まあ、続きあの出てきますから、まあ、今説明しませんけれども、これが命取りとなっていきます。でこのことを知った主は、今度は主の使いを使わされます。次ご覧ください。さて主の使いがギルガルからボキムに登ってきていった。私はとあります。主の使いが私はあなた方をエジプトから登らせてと言っています。つまり主の使いは主ご自身なんですね。でも主は 神は目に見えない方であり、形をとって現れるような方ではないわけなんですが、聖書の中に主の使い、この主というのが新改訳の聖書ですと太字で主、ヤーウェと、またはエホバとなっているようなところの使いのところをずっとつぶさに見ていきますと、その後にすぐに私はという言葉が出てきたり、主はお語りになったという言葉が出てきたり、またあるところでは私は神を見てしまったというふうに書かれているところも何箇所も出てくるわけなんです。でも神は形をとっておられないわけですよね。霊であられるわけです。じゃあこれは一体誰だいねという話になるんですが、私たちは新約聖書の中で巫女キリストのことを知っています。受肉する前のイエスキリストが主の使いとしてここで現れていると考えられるわけなんです。そんな受肉前にイエス様が存在するの、当たり前です。イエス様は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。天と地を想像する前からですね、永遠の昔から父なる神と共におられた方で、そして黙示録の一章を見ると栄光の姿で御使いのようにですね、イエス様がヨハネの前に現れているのも私たちは見ることができるわけなんですね。ですからここでイエス様ご自身がここに来られていると考えて、全然おかしくありません。でギルガルから登られたと書いてあります。ギルガル覚えてますか皆さん。ヨルダン川をヨシュアたちが渡ったそのすぐそばにあった町です。でそのギルガルからエリコへと向かって、そしてその約束の土地に入って占領していく戦いのこの拠点となったのがこのギルガルです。そしてそのところにおいてヨシュアがですね、このエリコの町を攻め取ろうとする前にですね、モロハの剣を持っていいですか、このヨシュアの前に出てきて、お前は敵か味方かって言った時に、私は主の軍の将である、主の軍の将軍であると言われたんですね。でそこでも主の使いなわけです。イエス様ご自身です。そしてそこに聖なる地であるから靴を脱いで、このサルナルを脱いで、そしてひれ伏したわけですね。イエス様ご自身ですよ。そのギルガルからですね、ボキムにやってきてですね、そしてこう言ったわけです。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に近った地に連れてきて言った、私はあなた方の契約を決して破らない。主はエジプトから連れ出してくださったことを今思い出させていますね。大いなる救いです。この救いを私は行って、救っただけではなくてあなたとの契約を結んだよと言っているわけですね。これはイスラエルとの関係だけではなくて、実はクリスチャンとの関係でもあるわけなんですよね。まあ、このイスラエルとの関係においてはですね、古い契約、モーセを通しての契約でしたけども、私たちはイエス様の流された十字架の血と裂かれた肉による新しい契約の中に入っているわけであって、私たちが見ている大いなる救いというのは、神がキリストを死者の中からよみがえらせたというものすごい出来事をですね、私たちは見ているわけで、で救われただけではなくて、私たちもキリストに結ばれたもの、キリストに葬られてキリストによみがえった、そのキリスト者、キリストに属するものになったわけなんです。同じですね。ところが次見てください。あなた方にはこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。神と契約を結んでいるのだから他の住民と契約を結んではならないと言っているわけですね。信者と不信者との間にどういう釣り合いがあるのですかと、または、他に何だっけ書いてありますね。光と暗闇の間にどのような一致があるのですかとパウロは話しましたけれども、この不信者との交わり、この同じものをこの一緒に持っていくということはありえない。イエス様が神に仕えることと富に仕えることは同時にはできないよ。またヨハネは、使徒ヨハネはですね、神と愛する、世を愛する者は神を愛することにはならないよと言ったわけで、どっちかなんですよね。まあ、よく話される話ですけれども、私もよく実感してます。自分自身もそうだなって思うんですが、世を愛しているクリスチャンほど惨めなことはない。 世にいる、またクリスチャンである、どっちもある意味で幸せです。世の中にいる人は罪を楽しむことができます。でクリスチャンは罪から離れて本当にイエス様にある喜びの中にいることができます。一番惨めな人はその間にいる人です。世の中でも楽しむことができない罪意識がありますから、聖霊様がですね罪の自覚を与えてくださって、あ、これやっちゃいけないのにそして今度教会に行きます。なんて私は惨めなんだろうって言ってですね、どっちにいても惨めになってしまう、楽しむことができないわけなんですよね。え、なんでこういう話をしたかって言ったら、契約を結んではいけないんだと言ってるわけですね。祭壇を壊さなければいけない。でもなんで聞き従わなかったのか。これ第一ですね、聞き従う。信仰の言葉というのは聞くんですね。律法は行っていくというふうにローマ人への手紙の10章に書かれています。私たちは聞いていくときにこの従っていくことができるんですね。神様の声を皆さん聞いているでしょうかですね。あ、これをやらなければいけない、あれをやらなければいけないと言ってですね、そういうふうになっててですね、そういうふうになって、私はこうしなければいけない、私は本当に主のしもべとしてこういうふうにやっていかなければいけないとか、何々しなければならないならないならない。でもイエス様こう言わなかったっけ、私から離れてあなたは何もすることができないよってなんか自分でやってんじゃないですかですね。なんか神様の言ってることを行っているかのようにしていて、実は神様の声聞いてないんですよね。信仰によって歩んでないんです。自分の行いで行ってる。で聞くんですね。そして私の声に聞き従わなかったと、この今主はイスラエルに言われてるんですね。それゆえ私は言う、私はあなたの前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。ここです。罠という言葉です。ヨシュアもこのことを話しました。罠となってですね、そして本当にこの自分の何て書いてあるかな、前に学んだところなんですが、23章のですね、ヨシュア記の13節にこう書いてますね。あなた方の神主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければならない。彼らはあなた方の手を罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目にトゲとなり、あなた方はついにあなた方の神主があなた方に与えたこの領域から滅び失せるとあるように、もう本当に後で苦痛を与えるようなものになっていくんですよと言っているわけですね。私たちはこの小さな罪、小さな肉の働きですね、そういうものに対して、まあこれはいいだろう、自分で後で制御できるからというふうに思ってしまうわけなんですが、それが罠なんですね。それによって自分がそれによってもう本当にその肉の行いに自分が制御しているつもりが実は支配されていくようになってしまう、どうしようもなくなってしまうということが起こってしまうわけなんです。で次ご覧ください。主の使いが4節、これらの言葉をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた。それでその場所の名をボキムと呼んだ。ボキムというのは泣くという意味ですね。彼らはその場所で主に生贄を捧げた。泣いています。生贄さえ捧げています。感情的に反応しています。でもこれは悔い改めではありません。私たちは罪について悲しむことはできますけれども、悲しむということと悔い改めは違います。悔い改めというのは方向転換をするということです。 100% 向きを変えるということです。ただ悲しんでいるだけでは、それは悔い改めではないんですね。悲しんで捨てるんですね。もうやめますということが、この悔い改めで、本当に悔い改める場合ですね、その人には罪の許しの確信が与えられて、喜びが泉のように湧き出ます。パウロがこう言いました。神の御心に沿った悲しみは悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。悲しんでるだけではダメなんです。でイスラエルのために今ここでは感情的に反応していますけれども、本当の悔い改めを行っていなかったわけなんです。で次からですね、この詩式の著者、おそらくはサムエルではないかと思われるんですが、この詩式の著者がですね、ヨシュアが生きていた頃から詩詩時代のことを総括していきます。総合的にですね評価していきます。 ヨシュアが土地を占領したけれども、すべてを占領できずに老人になってしまって土地の割り当てを行ったところから話し始めていきます。ヨシュアが民を送り出したので、イスラエル人はそれぞれ地を自分の相続地として占領するために出ていった。民はヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた。ここで大事な言葉は生きている間であります。主のしもべであるヨシュアが生きている間、またヨシュアを通して主が行ってくださった技を見た人たちが生き残っている間にいる限り、イスラエルは主に仕えたとありますが、本当にイスラエルは神様との個人的な関係を持っていたかどうかというのは定かではない、あるいは持っていたけれども完全ではなかったんですね。今まで私たちが見てきたように、ヨシュア自身は持っていたわけです。神様と の関係がすごく強かったですよね。右にも左にもそれてはならない、大きくあれ強くあれ、そしてこの立法の言葉はですね、明日昼も夜も口ずさんでいなさい、思い巡らしていなさいというふうに言われたことをヨシュアはことごとく行っていきます。もちろんヨシュアは完全ではありません、ね、失敗したことがたくさんあります、結構ありま、あそこでありましたよね、この愛の町での時にありましたし、けれどもやはりヨシュアは従っていた、個人的な関係が強く持っていた。でこの長老たち、この長老たちはヨルダン川が分かれたのを見ました。そしてエリコが崩されたのを見ました。その他にも火がですねとどまったのも見ました。ことごとく神様が行われた大きな技というのを見てたんですね。神を経験したんです。だから個人的なこの神様との関係を持って、そして神様を経験していたという個人的な体験を持っていたから、その主に仕えることができるんですけども、他の人たちがそうではなかったわけなんですね。これが問題なんですね。で次をご覧ください。主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。人は彼をエフライムの産地ガーシュの山の北にある彼の相続の地境地境ティムナテヘレスに葬った。その同世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼の後に主を知らず、また主がイスラエルのためになされた技も知らない他の世代が起こったという問題が起こったわけなんです。主を知らない、主の技も知らないものが起こされてったわけなんですね。これが一番の問題なんです。何もしないで信仰が継承されないっていうのは大違いなんです。その人本人がイエス様を経験し、イエス様との固い関係を持っていない限り信仰の継承というのは不可能なんです。ただ子供たちを教会に連れてっているだけでは違うんです。それは違うんですね。その子供たちが罪の中に死んでいて、このままでは地獄に行くんだという、そういう危機感を持ちながら本当に真剣にですね、この福音を伝えなければ、そして子供がイエス様との関係をしっかり持たなければできないわけなんですね。その前に親に従っていくという、あのモーセのこの10回のですね第5回に書いてあることが非常に大切なんですね。子供がどうやったら神を信じることができるか、親に従うことによってはっきりとイエス様がどういう方かが分かってくるわけなんですね。でこれを継承していかなければいけない。で子供だけではなくて、当然ながら教会の中に新しくイエス様を信じた大人も来る。そしたら教えられるように、その人がこのキリストの弟子となっていくようにして教えていかなければならない。ただ物理的に一緒にいるだけでですね、何にもならないんです。その人が個人的にイエス様に出会ってイエス様を体験していかなければ何にもならないんです。それがここに書かれていることです。生きている限りは良かったけれども、死んだら堕落してしまったということであります。で次ご覧ください。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えたとあります。主の目の前に悪を行うという言葉がこれから詩式の中で何回も何回も出てきます。けれども詩式で面白いのは一番最後のところにこう書いてあるんですが、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。 自分の目には正しいことを行っていて、自分が正しかろうと思うことを行っていて、主の目には悪を行っていたというのが、このイスラエルの民が犯していた過ちであります。これはクリスチャンでもよく犯す過ちです。自分の悟り、理解に頼ってですね、そして主が何て言われているのかというものを見ていかない過ちです。例えばですね、神様は愛です。そして罪を犯している兄弟とか姉妹がいたとしますですね。その時に神様は愛だから受け入れてあげなければって言って、そのままにして、そしたらその人にとっても、また自分たちにとってもですね、もう多大なこの被害が及ぶわけなんですね。教会の中に汚れが入ってきます。で、周りの人もつまずくし、その本人もですね、その罪の中にいたままで成長していかないということが起こってくるんですね。これは自分の目に正しいことを行っているんです。で、パウロは何て言いましたか。コリントビトの教会で取り除きなさいと言ったんです。もちろんその人本人を取り除かなければいけない重大なあのこともありますけど、その前にですね、注意をするとか諭すとかですね、愛を持ってですね、固くそれに立っていくとか、このように主の目に善を行っていかなければならないので、自分で正しいと思うことを行っていくのではない。今そういう時代ですね。状況倫理と言われますけども、自分が正しいと思うことを行っていくんだと。そして聖書にこう書いてあると言ったら、あなたは何ですか、原理主義者ですかっていうふうな非難さえも受けかねないようなですね、まあ、今時代の中にいるわけですよね。主の目の前に悪を行ってバールに使いました。そして彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それを拝み主を怒らせた。ここにですね、この堕落していく段階があります。まず他の住民と同居して契約を結ぶ、まず同居したというところが始まりましたね。追い払わなかったというところです。まあいいや、ね、イエス様は平和を求めなさいと言ったから。けれどもイエス様は、私は平和のために来るのではなくて、なんだっけ、剣をもたらしに来たって書いてあるわけなんです。そして一致しないとも書いてあるわけです。その信者と不信者が一致しないって書いてありますね。同居してしまう、その次に契約を結んでしまうんです。その価値観を一緒に持ってしまうわけなんです。でその次に何が起こるかって言ったら、使えるんです。その神々に使えていくようになります。その次が従っていくようになります。自らですね、この従わせて、だから神に不従順になるんですけど、その他の神々に従順になっていくんですね。最後は拝むんです。身も魂もそれに捧げてしまうんです。これがこう堕落していくですね、こう道ですね。これが今ここで書かれているわけであります。そしてここで拝んで、この神々をこの結局拝んでしまったと書いてありますけども、私たちがですね、まあ、実際にあのこの仏像とかですね、まあ、そういうものをこう拝んでしまう、まあ、そういう戦いも当然この葬式のですね、この仏式の葬式の時とか、またはこの、初詣とかね、そういう時にも戦いはありますけれども、それだけではないですね。でパウロはですね、コロサイの教会にこう言ったんですね。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。私たちがむさぼっている時、あと今すぐ出てきますが、アシュタロテとかバールとか出てきますけれども、むさぼっている時というのは実は偶像を拝んでるんです。昔の人はですね、自分がむさぼっている時に正直だったんですね。その像を作ったんです。だから情欲を拝んでいる人たちはですね、しっかりとこの偶像を作ったんですね。このアシュタロテというのが出てきますけれども、これは豊穣の神なんです。このすごくたくさんこのいろんなものができるこの神なんですけども、おっぱいが体中についてるんです。そういうのがマモンという神もいました。それお金の神様ですね。だから正直だったんです。今の人は作らないんです。でも拝んでるんですよ。 だからパウロは偶像礼拝なんだよ、そのむさぼりが偶像礼拝なんだよと言っているわけです。そして彼らが主を捨ててバールとアシュタロテに仕えたので、このバールというのがたくさん出てきますね、聖書の中でね。これカナン人がですね、いろいろな神を拝んでいたんですけど、この主な神、主体となっている神はこのバールでした。農耕を彼らがこのカナン人が行っていたので、その例えば天候を左右する神としてですね、この拝まれていたんですね。そしてその奥さんがこのアシュタロテなんです、豊穣の神、今話した通り。そしてこれバビロンではイシュタルという女神がいました、女の神。またギリシャとかローマでは、ギリシャではヴィーナスですね、聞いたことありますね。日本は何だか知ってますか？アマテラス、大御神ですですね。この二人の神から生まれたこの女の神ですよ。だから英語を見てガデスってちゃんと書いてあります。あの女の神なんです。でこのようにこの人あらゆるですね、この私たちが見るこの偶像礼拝というものの中にはこう共通点があるわけであります。でこのバール信仰とアシュタロテ信仰、これをですね知ったら、なんで神様がカナン人をことごとく滅ぼしなさいとイスラエルに命じられたのは容易に理解できます。バールに子供たちを捧げたんです。なんか天候が悪くなったらですね、捧げていきます。わかりますか？捧げるって生贄にするんですよ。生まれてきたばっかりの子をですね、この鉄のね、鉄でですね、ものすごく熱くしてですね、真っ赤になってるですね、この偶像の上に、腕の上にですね、生まれてきたばかりの赤ん坊を乗せるんです。そしてそこの中どっかの エルサレムがですね、イスラエルの王様が堕落している時にですね、そこのところでこのマナセとか火を通らせるようなことも行ったりですね、そういうことを行っていきました。だから残ってるんですね、その赤ちゃんとかこの幼児のですね、ちっちゃな子供のです、骨が出てきたりですね、もうわんさかわんさかこのイスラエルが滅ぼす前のこのカナン人のこのところからのこの発掘が遺跡がされてきて、その考古学者たちはなぜ神はもっと早くカナン人を滅ぼさなかったのかという感想まで抱いてるんです。これが一つの目的だったんですね、神様が滅ぼさなければ。ただソドモとゴモラがでっかい感じだったわけです。でもう一つはイスラエルがそういうものから汚されないようにですね、この守るためにですね、この滅ぼさなければいけなかったわけなんですね。だからあまりにもひどいじゃないかと、全ての民を滅ぼすなんてと、男も女もですね、赤ちゃんまでもですね、滅ぼさなければいけない。でもそれには大きな神様側からの理由があったわけなんですね。で今なんとバールとアシュタロテに仕えていってしまっています。主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなくなったとあります。神様が怒られるというとですね、私たちが想像してしまうのは、なんかこの頑固な親父みたいにですね、このげんこつで私たちを痛めつけるようなイメージを持ってしまいますけれども、そうではありません。神様は霊的に私たちを守ってくださっています。敵からの攻撃がないようにいつも私たちは空気みたいに感じてしまってますけれども、守ってくださっているんですね。イスラエルもそうだったわけですね。そしてイスラエルがそのように安全に暮らすことができたのは、自分たちが敵に打ち勝って強いからではない、制しているからではなくて、神様がそのように敵を起こすことをこのさせないようにさせていたわけであります。でも神様は、あなたがそのように自分の欲に従っていくのであれば、他の神々に従っていくのであれば、じゃあそれに従っていきなさいと、もうこの委ねてしまうというか引き渡してしまうというのが神様が怒りを示す方法なんです。悪から守っているんだけども、悪によって苦しめるように委ねてしまう。これを他の言葉で言うと懲らしめなんですね。懲らしめを行われます。まあ、ちょうど分かりやすい例えを話すとですね、アメリカのですね、牧師たちの間からですね、これは神の裁きだっていうふうに、呼ばれた事件が起こったわけです。911ですね、アメリカの世界貿易センターが イスラムのですね、このテロリストたちによって崩されてしまった、あれは神の裁きであると言った牧師たちが何人かいたわけなんです。イスラムがやったことはものすごく悪いことです。そしてイスラムの歴史を見てみるとですね、これは殺人と嘘つきの歴史です。ものすごく悪いです。悪魔が働いてます。けれどもですね、神様はその自分たちが自分の欲に従っているような状況にいるときにですね、神様はその敵からの攻撃というのをあえて許されてしまう。本当はやりたかったんだけどできなかった、そのイスラムの人たちができるようになってしまう。でそういう理解を、している人たちもいます。同じようなことが今、これは国レベルというか世界レベルの話をねして分かりやすく話したんですけれども、私たちのクリスチャン この個人的なレベルにおいても同じで、パウロはですね、この罪を犯し続けている兄弟を見たときに、彼を私はサタンに引き渡しましたという言葉を使いました。それは交わりから外してしまうということです。交わりの中にいるとですね、自分が罪を犯していてもですね、その結果を刈り取ることができないんですね。けれども交わりから外すとですね、自分がやっていることがいかにひどいことであるかということを、サタンの攻撃によって、その苦しむことによって惨めな思いになって、それでよく自分が分かるようになって、そして自分がもうこの罪は金輪際もう嫌だ大嫌いだと言って、罪を憎むことができるようになる、大嫌いになることができるようになるわけなんです。放蕩息子がそうでしたね。豚の餌まで食べてですね、そしてひもじい思いをして、もう嫌だって思ったわけですね。それで父のところに戻ってたって、悔い改めて。このように神様があえてさせるようなことを今行っているわけです。彼らがどこへ行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだとあります。四死期はですね、一つの悪循環の中に成り立っています。まずイスラエルがバールに仕えていく、神に不従順になっていくというところから始まって、次に敵によって苦しめられるという2段階目に入ってきます。次を見てください。16節、その時主は裁きつかさを起こして、彼らを略奪する者の手から救われた。この裁きつかさというのが獅子です。神様が裁きつかさを使わされて、その敵の手から彼らを救われる、これが第3段階です。ところが彼らはその裁きつかさにも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかったとありますね。これが第4段階になりますけど、実はこれが第1段階に戻っているわけです。不従順になっているわけですね。だからどんどんこの悪循環ですね、この最初不従順になって苦しんで、そして裁きつかさが来て救われて、それからまた不従順になって、この悪循環が起こっています。主が彼らのために裁きつかさを起こされる場合は、主は裁きつかさと共におられ、その裁きつかさの生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らがうめいたので、主が憐れまれたからである。ここは四死期の別の側面が描かれています。主の憐れみです。これから四死期を学んでいきますけれども、げんまりというんですか、げんなりですね、日本語間違った、げんなり、げっそりって意味ですね。もうなんか気を沈ませるような出来事ばっかりが起こります。なんでまたこんなことやってんので、まあ自分もですね、そういう面が多分にあるのを見てですね、自分にも失望するようなことがこれから見ていけるでしょう。と同時にですね、このような者たちをも主は完全には見捨てられない。なんで主が苦しめられるかといったら、立ち上がってほしいから。完全に見捨てられない、憐れみを示しておられるんです。それでこの救いを送っておられる。 という神様の憐れみを見ていくことができます。そう見ていくとですね、神様ってなんて憐れみ深いんだ、俺だったらこんなやつ絶対捨てるのにというようなものをも神様は憐れみを示してですね、救いを与えられていくんだという歴史をこれから読んでいくことができます。主が、ごめんなさい、しかし裁きつかさが死ぬと彼らはいつも逆戻りして先祖たちよりも一層堕落して、他の神々に従いそれに仕えそれを拝んだ。彼らはその行いや顔面の生き方を捨てなかったですね。ヨシュアの時と同じで、裁きつかさが生きている間はイスラエルは比較的平穏に暮らすことができたんですが、死ねばまた逆戻りになる。良い環境が与えられても主との個人的な関係が確立されていないので、また同じ問題が起こっていくという、その繰り返しを行っていたわけですね。いつかクリスチャンはだから成長するためにですね、決めなきゃいけないんです。あ、これは主から与えられているところの懲らしめというか訓練なんだっていうふうにですね、悟ってですね、そしてここでは成長するんだっていうふうにいつか決めなければいけない。そしたらその悪循環から脱却できるわけですよね。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は仰せられた。この民は私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り、私の声に聞き従わなかった。私もまたヨシュアが死んだ時残していた国民を彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように、彼らもそれを守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである。この今日の学んだ箇所の一番最後の言葉が試みるというところであります。ヨシュアに神様はあなたが踏んだところをことごとく与えると約束してくださったのにもかかわらず、史跡においては敵がイスラエルを痛みつけている記録が残っているわけですね。ということは主はヨシュアに対しての約束を守らなかったのかという疑問が出てきます。なんだ、せっかく与えると言ったのに、これじゃあダメじゃないかというふうに思ってしまいます。主はそういう敵を倒す力がないのかというふうに思ってしまいます。しかしそうではないです。主はあえてですね、敵がイスラエルの前にいるようにさせて、ヨシュアが戦うことにあたって主により頼んだ と同じように、彼らも戦うことによって主により頼むことができるようにあえてさせてくださったんです。何も問題が起こらないで、そして主との関係を持っていないのがいいのか、それともいろいろな問題があってそれによって主に叫び求めて神様との関係を深めていく方が良いのか、どっちなのか。神様はその後者を取られているわけなんですね。私たちはですね、霊は新しくされています。そして体の贖いもですね、イエス様が戻ってこられる時、敬虔の時にですね、変えられて、そしてイエス様に似たものにされるということが約束されていますから、素晴らしいことです。けれども今はうめいているんです。なぜかって言ったら、アダムから受け継いでいる罪の体を引きずっているからですね。だから肉と霊との戦いが絶え間なくあるわけなんですが、これってある意味で祝福なんです。やだよ、もうこんな体にいるのは、なんでこれが祝福なの、なんで罪の性質があるんでしょう、そんな冒涜でしょう。いや、そうではないんです。もしこれがなかったら私たちは神様により頼みません。どうやって神様に希望を置くんでしょうか。救い主です。神様は救ってくださる方なんです。だから私たちは神様により頼んで、神様は救いのご計画を持っておられて、そして私たちにその救いを行ってくださるわけなんです。それによって私たちはイエス様の名を呼び求めて、そしてイエス様との関係を深めていく愛の関係を持つことができる。だからこのことが分かればですね、なんであのエデンの園に善悪の知識の木が置かれているのかということも分かります。愛の関係なんです。神様により頼んでいく、神様を選び取っていくというところに価値があるんですね。だから心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさいというのが柱になっているわけなんです。だから試されるということはですね、ある意味で良いことなんですね。私たちがこれ誘惑にあった時にですね、祈ってください。祈ったらですね、本当にイエス様がね、こんなにも私を愛してくれてるんだということが分かったり、聖霊に満たされることができ、聖霊の愛をですね、私たちが受けることができ、だから誘惑を受けるということはですね、その本当に失望しないでください。神様が助けてくださって、本当にですね、神様との愛の関係をそこで深めていくことができるようになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの大きなまとめになるような箇所を今見ていくことができましたけれども、 これからのこの一つ一つの具体的な例をもって、私たちこの愛の関係を一体どういうことなのかを見ていくことができるように助けてください。お願いいたします。本当にいろんなことを教えてくださってありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。